皆様こんにちは。
こんにちは。
ぬく放送室の時間です。時間よ。
はい。
寝てたの？
いや寝てませんよ。
はい、今何やってポーズ、はい、どういうウェイティングをしていたのかな。
マイクと内緒話をしてた、
はい、はい、ね、内緒話してたって何でも本当にねはい、MC のサーヤと
マヤです。
はい、ごめんなさいね、今日ちょっと
はい、
はい、咳をしてしまっています。
PM2.5 ですか
まあね、桜井くんは大丈夫なの？
いやいや、僕もひどいですよ、かなり。
この季節ダメよね。
うん、まあなんか僕は東京来てから、
うん、
やっぱりちょうどそうですね、東京来てから春は喘息みたいになることが多いです、う
ん、なんだか知らないんだけど、うん、耳鼻咽喉科の先生が言ってたけど年々増えてるんですって、そういう人が。春先と、うん、あとは秋から冬にかけての乾燥する時期。
あ、
私必ずというドツボにはまるくらいに必ず一回熱出して、うん、こういう風な咳が止まらないとか症状になります。
あ、でも分かる分かる。だから僕もなんか最初風邪かなと思ったけど、うん、やっぱ咳だけ残ってしんどくなったりとかして、
うん、
まあ、もともと中学校ぐらいからそういうのあったけど、はい、特に東京来てからそれがひどくなって、
うん、
なんか100日咳とか、
はいはいはい、
要するにこう鼻水が喉に落ちてきてくすぐったくて咳出ちゃうとか、
うん、
そういうのを言われたけど、ずっと耳鼻科とか内科の判断でしか見てこなくて、
うん、
まあほら時間が経過したら治っちゃう時あるじゃないですか、はいはい、それでしのいでたけど、
うん、
いよいよ今年ぐらいからちゃんとちょっと大きな病院の呼吸器内科とか行こうかなと思いますけどね、うん、
今現在ですか？
うん、まだ行ってないけど。
そうですね、うん、本当に必要かもしれない。だから年々なんかその原因が分かんないんだけど、学会とかで喋ってても、うん、やっぱり空気のせいなんだろうかとか、あと花粉、うん、今の時期だとありとあらゆる花粉が飛んでくるわけじゃない、
うん、
まあ、ヒノキとかさ、うん、一つが割るとこう、だから何のアレルギーとか持ってるか分かる自分で。
なんか検査したけど
、うん
うん、いろいろありましたけどね、14、うん、5項目ぐらい検索したけど、
うん、
あんまなかったんですよね。
へえ。桜井くんといえば、マヤといえば、私は体が弱いというイメージが。
弱い弱い、もう
本当かよ。
この間の突風とか吹いたらもう俺多分飛ばされて、
はい、
どこでしょうね、オーストラリアぐらいまで飛んでいくんです。
嘘でしょ
そんぐらい。
意外とそうよね、意外と耐久性ないよね、
うん、そう。だから別に体が弱いっていうか、
うん、
俺免疫があんま備わってないっていうか潔癖だし、
うん、
でこの間僕がお世話になってるバイオリンの職人さんが、
はい、
府中の方にいるんですけど、
はい、
何でも物知ってて、
うん、
本当に素晴らしい、素晴らしい話の長さなんですよ、うん、行くとたったバイオリンをちょこちょこっといじってくる、うん、まあ、ちょこちょこが大事なんですけど、
うん、
ちょこちょこをいじって音を調整するだけのことが、
はい、
5時間とかに発展するんですよ。
え、じゃあ5時間君はいるの？
いや、話を聞けるときは聞くけど、
うん、
まあ本当にいい人だし話面白いから、うん、まあ、なかなかちょっと今日何時までにって言いづらい時もあるから、
うん、
本当にやばい時は言いますけどね。
でもどっちかっていうと、もう前やってさ、割とこう自分のペースでこう喋る子だから。
いや、そういうね、人によるんですよ僕。
へ、
やっぱあまりにも博識だったり、
うん、
そういうね、なんかバイオリンのこととか追求してらっしゃる方とかの前にすると、
はい、
話聞かなきゃっていう、まあ、こうなんていうか興味本位もあるし、
うん、
まあ、それでですね、
うん、
その方が母乳と帝王切開のことをちょっと言ってて、
はい、
人間って生まれてくるときに、
うん、
まず普通にお母さんから生まれてくると、
うん、
でその、まあ、その生まれてくるときにものすごい菌を浴びるんですって。
あ、はいはいはい、
大量の雑菌を、
はい、
でそこで免疫がつく。
そう、
第一段階。次は母乳なんです
って。はい、そうそうそうそう、
母乳でまた雑菌とかも含めて栄養を取る、
うん、そう。だから一番最初の母乳って大事なの。
そう、俺は、
うん、
まあ、帝王切開じゃないけど、
はい、
母乳をなんかもう腐って言って飲まなかったらしいんですよ
小さい赤ちゃんの頃
もう全く飲まなかったらしくって、
うん、
そう、これかと思いましたね。
あの そうね、あの最初の母乳って、うん、なんかね白くないの、黄色いような、一番最初の頃に出る母乳ってね、うん、本当になんていうの、もうそういう色が白くなくって、うん、ちょっと白いに黄色いなのが混じっているの。あだ、そういう嫌な顔しないのよ。だってそれが一番栄養。
まあそうなんでしょうね。
でも赤ちゃんはそれを欲しがるの。
いやだからそう、なんで僕飲まなかったのかは分かんないですけど、
うーん、生命力が、じゃあもしかしたら、
まあ、生まれた時 3800g あったん
で、大きいじゃないですか、十分じゃないですか。
もうとりあえず
ちょっとさ、もう
とりあえず清潔なミルクをくれと言ったのかもしれないですね。まあだからそんな話 で特に今はほら帝王切開も増えてるんでしょ。
まあ増えてるみたいですね。
で粉ミルクの子も増えてて、でアレルギーが多発してると。
はい、
でもそもそもほら空気清浄機で育つ子も多いし、やっぱそういうのがね、
うん、
原因で。
そう、確かにその何でも消毒消毒とかって言うじゃないですか、うんうん、だけどそれは果たしてすごくいいのかっていうと、やっぱ違う、うん、免疫がなくなっちゃうっていうのは確かなんですよ、うん、何でも消毒消毒って言って私も買いますけど、うんうん、除菌あのなんだっけシートとか、うん、あれはあんまり本当はそこまで良くないらしいよ、うん、なんでうーんって。
もう全然俺今違うこと考えてて。
何考え、今度は何。
いやなんかほらあのまたこれ前回みたいにピーが入っちゃうかもしれないですけど、
もうダメ。何
公園で、
うん、
あのトイレを、公園でじゃねえ、まあ、野原でトイレをすることを、うん、
はい、
のって言うじゃないですか、
はい、
のふんふんって言うじゃないですか、
のほほ
野原ののにカタカナでふんふんって書いて、
はい、
あれしたことありますか。
そりゃあるでしょうね。
あるんですか。
だって小さい頃とかさ、ない。
え、女の人ある、さすがにあると思ってなかった俺。
女の子でも多分あると思うよ。
マジっすか。え、大丈夫ですかこれ放送内
容。いやこれぐらいにしといて感じじゃない。でも大人になってからはないでしょうね。
大人ってかないですよ僕。だって
小さい頃ってその辺駆け回ったりとかして、
うん、あそうか、まあ
うん、田舎だから、
ま、だそうですよね、うん、そういうトイレが十分に家庭に備わってない時代でしたっけ。
家庭に備わってますちゃんと。そう、あなたさ、いい加減に私をバカにするのやめなさいよ。逆だったら怒るでしょ。
裏口、あ、まあいいや、なんか、
うん、そう、何よ、それで、それでどうしたの。
そういうのも含めてね、うん、なんかあるのかなと。泥遊びもそうだし、
うん、
なんか要するに野生的。別に俺のなんとかの話をしたかったわけじゃなくて、要するにこう野生的な行動が減ってるでしょ、
う
ん、今。
もうそれはもう絶対当たり前でしょ。
それは俺も泥遊びとか全然したし、外でいっぱい遊んだけど、
うん、
それでも昔に比べたら少なかっただろうし、多分
ね。だとやっぱり絶対に食べ物とかも関係あるよね、
うんうん、
絶対あるよね。
そう、
うん。
でなんか今日俺ばっかり喋っちゃってるけど、
いやいつもだから
なんか。
いや大丈夫大丈夫、はい、
それで、
いやそれはいいから。それで
なんかそれでね、
うん、
僕ツイッターで、
うん、
実はあの僕のツイッターを見てくれてる人は分かると思うんですけど、まあ、僕動物愛護関係の人とかもフォローしたり、
はい、
まあリツイートしたりしてるんですけど、よく見てて、一人でものすごく、まあ、これ言ったらまた言われるんだろうな、ひどいと思うことを書いてる人がいて、
動物に対して。
そうそうそう、まあその人からすると保護猫活動とか野良猫に餌をやったりすることは、その猫とかが撒き散らした糞とか、そういうのを子供がね、そっからの空気を吸ったり触ったり、野良猫を触ったり、はいはいはい、なんかそういうのでまた別の大人とかこう人間に被害が出るから、そういうことは許さないみたいな、
はい、
でまあ極めつけに関しては肝機能が弱った野良猫、
はい、
肝臓、
はい、
まあ、僕がチーズ拾った時も肝臓ちょっと弱ってたんですよ。
そう
数値がちょっと良くなくて、まあ、今は普通ですけどね、
うん、
その肝機能の弱った猫は、まあ、病気を持ってることが多くって、
はい、
でそこから感染する、なんだっけな、エキノコックスっていう症状があるらしくって、それを感染すると激しい痒みが体に出たり、
はい、
咳が止まらなくなったり、
う
まあ、痰が出たり血痰が出たり血混じりの
あら
とか、うん、そういう症状が出るらしくって、
うん、
まあすごい大変ですよと。で10年とか5年とか潜伏期間があって、
うん、で突然出る可能性
がある、突然なの。ちょっと俺ウィキペディアでちょっとしか見てないからわかんないですけど、まあそういうのをまき散らしてるんだぞお前らはみたいなことを言ってる人がいて、
野良猫に対して、
そう、野良猫を可愛がってる人は、うん、お前たちはそれを触った手で、まあ、手を洗ったとしても感染してるかもしれない、うん、でそれでこう人と接したらその液なんだっけな、もう俺ちょっと若干その人のことバカにしてえのきコックスみたいなこと言ったんだけどキノコマークつけて
そしたらなんて返ってきた。
いやなんかねツイッター後でちょっとこの人もインターネット使ってるから公表されるの覚悟の上で俺に喧嘩売ってきたんだろうけど
桜井に喧嘩売った、はい、
ちょっと後でツイート言いますよそれは、
はい、もうめんどくさいからそんなことしたくない喧嘩なんて、はい、
曲っていかなくていいんですか、
はい、じゃあそろそろ行こっか。じゃあ桜井くん、
ね、
はい、桜井くんが
ちょっと待ってください、ね、
はい、
曲がね今日は、あ、そうだ、ジョスランの子守唄、
はい、
っていう曲を流します、うん、これは歌とバイオリンのコラボレーションで、
はい、
素晴らしいアレンジになってますので聴いてください、
はい、 何の子守歌だっけ？
ジョスランです。
ジョスランの子守歌。
そう、僕この曲は本当にバイオリンとギターの演奏で聴いたのが初めてだったんですけど、うん、すごい大好きで、
うん
うん、まあ、今回に関してはハイフェッツっていうバイオリニスト と、はい、ビング・クロスビーっていうアメリカの歌手のコラボレーションで、まあ、すごいいいなと思って書けました。
はい、毎回ね素敵な曲を選んでいただきまして、
いやもうね、うん、大変ですよこれ選ぶの。
本当よね。
いろいろなんか、まあ、自分の好きなものは書けてるんですけど、ね、著作権の問題とかあるから。
今本当に皆さん言ってますね、著作権のことはいろいろも選びにくくな、うん、なったっていうことで、
うん、
確かに本当に曲選び困りますもんね。
そうですね、うん、本当は僕はアンパンマンマーチとかもかけたいし、今度実写化されるんだっけ、今度実写化されるマーマレードボーイとかも好きだからかけたいし、はいはい、
結構にわかにマーマレードボーイってね、結構いろいろそこ、うん、かしこで話出てきますね。
今度あれでしょ、あの実写化される、
うん
うん、今もう俺はちょっと実写がちょっとあんまりうんって感じですけど、
あのね、やっぱりね漫画はねやっぱり、ね、突然変わりますけど、うん、私も漫画はやっぱり実写版になったりすると、うん、うーんって思うね。
いやまあね、そうなんですよ、うん、まあそれでもすごくかっこいい俳優さんなんですけどね、うん、やってる方が、
うんうんうんうん、
めちゃくちゃイケメンさんなんですけど、
はい、
まあね、あんなチャラくないんだな。
それはあるし、あのそのママレードボーイもボーイもそうだし、大丈夫ですか？大丈夫です。花より団子って漫画知ってましたか？
知ってますよ。
あれも実写化された時にやっぱ漫画の、いやあれもあの松本潤とかが、
あれはねでもね、うん、松本潤とかがあってあの俺ねあれはね良、うん、かったと思うんです。なんで良かったかって、うん、そもそも、
うん、
そんなにこう感じのいい男の子たち4人じゃなかったんですよ、
はい、
とそもそも漫画もアニメも、
はい、
ちょっと性格悪い子たちだったじゃないですか。最終的にはみんないいやつになっていくけど、
うん、
ちょっとツンデレっていうか、
まあそうですね、
だから役柄も演じやすかったと思うんですよ比較的。
まあそうね、そういう風に言われればそうだわ、
ちょっと毒が入ってるから。でもママレードボーイのユウは、うん、もう超優しくて、うん、背も高くて顔もちっちゃくて完璧で、しかも金髪で、もう肌も白いし、うん、目はなんだ、もうあれ目青じゃないかな、もう、はい、外人かよって感じなんだけど、
はい、
そうだからチャラさとかもないし大丈夫ですか、お水飲んでくださいね。
大丈夫です、はい。
あれかも、エノキコックスかもしれないですよ。野良猫さんありました
。あなたから映ったんだ、マジ
で。エノキ食っときゃ治るかなと思って。
そうですか。はい、何それ、ダジャレ？
え？いやもうそれぐらいしかもう思いつかなかった。
そっか、そうね、漫画か。でも、うん、あれ知らないって前言われたと思うんですけど、はい、白鳥玲子。白鳥玲子が、
はい、白鳥さんが通る、
じゃあ白鳥玲子でございます、
はい、
おーほほほほって、そうそうそうそうそう、私は誰だと思ってるのとか、
はいはい、
そう
ノリノリですね、
あの大好きなの。それが実写化された時は、うんうん、やっぱり漫画の方が面白いと思った。
まあね、
うん、
そうですね、
うん
うん、
で今あのドラゴンボールの、うん、あのなんかさ、マヨネーズみたいな怪獣、なんていうの、ドラゴンボールに出てくるみたいな角があって、こういう怪獣。
怪獣？
ドラゴンボール
だっけ？何色ですか？
紫っぽいような、いない？
紫色？
あれ？ワンピースだっけな、なんか。
なんだろう。
あれでもドラゴンボールだと思ったな、こう角がこういう風にあって。
角があって、もしピンクだったら魔人ブーだし。
あ、そうそうそう、魔人ブー。
紫じゃないし。
あ、ごめんなさいごめんなさい、魔人ブー。
ピンクですよ。
あの魔人ブーの実写版をどっかで見たの、あのそのシーンだけを。
魔人ブーの実写版なんか、あれ、それ YouTube でふざけて誰かがやってるやつ
みたいな。そう
でしょ、
見たの。
それ実写って言わないですよ。
実写って言わない、
実写っていうか、それただのなんていうの。い
やでもめっちゃ面白かったんだよね。
いやそれね、フリーザやってる人とかめちゃくちゃ面白い。
すごい面白かったの。あのメイクとかもさ、うん、すごい。
そうそうそう、なんか 俺の友達も、うん、あのなんかペンキを顔塗ってピッコロやってましたよ。
いや、あれ本当にでもみんなさそういう願望あるんだねきっと、
うん、いや僕もなんか実はちょっと自分家の近くにピッコロっていう喫茶店があって、はい、アマゾンでピッコロのコスチューム買って、うん、顔面緑にして、うん、あれって言って入ってみたいんですよ。
やってみろ。やってみてみて。
やってみたいけど、うん、ちょっとまあなんか問題あるかなと思って。
ああやって多分人間って自分じゃない自分になりたいっていう願望って絶対あるよね。
もちろん
ね、
そうですよ。
きっとだからさみんなそういう YouTube でやったりとか、うんうん、あの魔人ブーに似てたなと思って。
魔人ブー、ね、
で本当になんかそれがなんかそのセリフ通りかどうかは分かんないんだけど、うん、ある女の子を襲う役だったのね、
はいはい、
そしたらなんかちょっとした女優さんみたいで、
うん、
いやキャーとかって、うん、言ってたのも本当面白くてさ、うん
いやドラゴンボールのモノマネシリーズは結構面白い、うん、YouTube の
そうだよね、結構皆さんやってますよね、うんうん、はい、
面白いと思います、
うん、多分だから自分じゃない自分になりたいからアニメもすごい人気なんだろうなとか。
まあそうですね、
うん、
うん、
そうだってありえないじゃん、ワンピースとかでさ、うん、ルフィとかさあんなにいろんな人をさ友情だとか言ってさ、うん、自分が殺されそうになっても助けたりさ、
まあ、まず手伸びますからね。
そう、
そ
ギューって
そうね、まあ、今の子たちはドラゴンボールじゃなくてワンピースなんでしょうね、うん、
そうですね、ワンピースはやっぱり
これあんまり読んだことないんですよ。
へ、でも結構ねやっぱり意味のあるようなこと書いたりとか、してる。
面白そうだなと思いますよ、
うん、でもとてもその感動する、
うんうんうん、
でまたあのセリフの持っていき方とかもすごくいいなと思ってるの、
うん、どんなとこで感動したんですか。
ナミだっけ、うん、ナミとかっていう人がなんかその悪者のとこに行って一人で戦おうとするの、うん、でその女の人がすごく標的にされちゃうのね、うん、でルフィが助けに行くわけ、
うん、
そうするとそのナミっていう女の人が意地張って、うん、あの帰れって言っただろうって言って帰れ帰れ帰れって言うんだけど、
それってめっちゃ序盤でしょ。
いやだけど
まだナミが仲間になる前の
ところでしょ。そう、うん、あれでもあれ名シーンだからさ。
あ
で名シーンで覚えてるのがそのルフィが言ったナミが最後にあの女は意地張るって言うじゃないよかなとか、うんうんうん、意地張ってたんだけど最後に泣き崩れて助けてって言った時に、
あ僕それ知ってました。
当たり前だって言ったあのそのすごいあの
なんていうの、なんか今の当たり前だっていう声があのドラゴンボールの野沢さんみたいな声だって
私結構ほらあのそういう仕事あの声優っぽい仕事もするからいくつかはあのそう分けることはできるんですけど、
うん、
だからそういうなんかありえないところっていうかなんかすごくそのオーバーアクションみたいなところがすごく面白いなと思うね、うん、ワンピースなんかは、うんうん、あと友情っていうのにすごくギュッて絞ってるところが、うん、
なるほど、
うん、
いいと思いますよ。好きな漫画
ママレードボーイはどこが面白い？
え、いやママレードボーイは、
うん、
単純にキャラクターが好きなんです。あれストーリーが面白いっていうか、なんだろう、ああいうのが好きなんですよ。
あ、なるほど
ね。僕あんまりこう内容の濃いものっていうよりは、
うん、
日常生活が、
うん、
もうスレスレのラインで非現実的になってるアニメが好きなんです。
あ、じゃああまり非現実的なアニメは、
うん、それが、まあ、別にワンピースとかドラゴンボールとかみたいに言っちゃってるのはいいですよ。面白いから、異世界だから。
はい、ちなみにドラえもんは？
ドラえもんあんまり面白いと思ったことない。
ちびまる子ちゃんは？
ちびまる子は好きです。
あれこそほんとめっちゃ日常だよね。
なんか友蔵に自分が重なる。
なんで友蔵なの？
なんかほんとにな
んで友蔵なの？詩人のところがですか？
いやなんかこうあのなんて言うんだろう、溶け込めてない感じ。
家族に
家族なんかこううん、なんていうか乗り遅れるじゃないですか、いつも友蔵って。
あ、確かに。
え、みたいな感じで。
でも一人ぐらいそういう人いないとね、家族にも、うん、
すごいあれ面白い。
へー、うん、まあいろんなことを考えたら、
うん、
じゃあなりたくない、なりたい自分じゃない自分になり、なる自分じゃない人になるとしたら何になりたい？
自分じゃない人、
うん、
自分じゃない人にな
るとしたらどういう人になりたい？
え、現実に生きてる人ですか？
いや、何でもいいから。
現実に生きてる人じゃなくて、
うん、
何になりたいんだ、ちょっと俺よくわかん、思いつかないですね。なんだろうな、何でもいいです。僕正義の味方だったら何でもいいです。
スーパーマン。
スーパーマンはちょっと衣装がダサいから嫌だけど、なんか正義の味方のキャラクターだったら何でもいいです。
うん、ドクタースランプあられちゃんって見たことある？うん、
見たことあるけど、
うん、
あんまりよく分かってない。
あれはなんか、あれってちょうどね、私がやっぱりまだ小学生かなんかの時に出てきたやつなんですけど、うんうん、あれはね、巷の噂でも意味わかんないよねっていう風なアニメだったの、
うんうん、
あの辺りがやっぱりアニメのそういうなんか今のアニメにつながってくるようなものだった、私の勝手な見解ですと、う
ん
う
ん、まあ、絵がかっこいいですもんね。
なんか変な宇宙人みたいのが出てきたりとか、うんうんうん、あと栗の先生とかっていうのが覚えてません？栗の先生、
わかんない、なんか緑色の、
うん、
こんな横長のキャラ、なんかそれで手足短い、体がちっちゃい生き物がいたのを覚えて、
なんかいたよね、うん、私はこういう栗の先生が出てきてすっごい、うん、新井ちゃんって多分ね、なんでもないバカな、バカって言ってくれるのかごめんなさい、なんでもない、なんていうの、内容がないような今にしてアニメだったんだけど、うん、こんなことあるよねっていうようなアニメだったの、うん、
ドクタースランプ。
そう、例えば、うん、その栗の先生が、うん、例えば黒板に漢字を書きます、
うん、
甘いっていう字に、うん、津波の津っていう字に、
うん、
甘いっていう字に栗って言って、
うん、
あ、ごめんなさい、天の天に
天津甘栗、
そう、うん、それを天津甘栗っていうのをなんて読むって黒板に書いたの、
うん、
そしたらこいつらバカだから絶対に読めるわけがあるまいとか言ったら、あられちゃんとかがはい、天津甘栗です、なんで分かったんだこいつらとか、なんかよく分かんないような漫画だったんだけど、あれがすごい子供の頃にワンシーンが残ってるの。
え、今の何が面白いんですかそれって。
だから栗のキャラクターで、
あー、そういうことか。
そうそれでこいつら絶対読めるわけがないって堂々と、
うんうんうん、
だけどこうあられちゃんがはーいとかって答えて、
うんうんうん、
そうそう、え、分かっちゃったのとか言って汗を垂らって垂らすのよ、あの栗、
うんうんうん、
そう、あのシーンが忘れられないの。
へー、
そういうなんかは何でもないワンシーンのアニメってありません？
何でもないワンシーン、あと2分？
うん、
あと2分で何でもないワンシーンのアニメ？
そう、
いや、パッと思いつく好きなシーンは、
うん、
魔人ブーに立ち向かってベジータが死ぬとこ。
魔人ブーって強いよね。
めちゃくちゃ強いんですよ、まあ、うん、めちゃくちゃ強くって、
うん、
でベジータがベジータってすごいツンデレだし、
うん、
なんかちょっと悪ぶってるんですけど、うん、そこで初めてこう父親の顔を見せるんですよ。
はい、
そう、なんかトランクスっていう子供がいて、うん、トランクスになんかお母さんママを大事にするんだぞって言って、
うん、
でこう魔人ブーに向かって自爆して死ぬっていう。
それはちょっと悲しくも、
めっちゃ感動しましたよ
ね。感動する。
うん、
そうそう、だからアニメからも教わることってやっぱありますよね。
まあなんかありますね。
なんかいろいろなことで今日はまた話があちこち飛んだけど盛り上がったね、
うん、まあそんなノープランですからね。
はい、でも
そうですね、
ぬこ放送室お聞きいただいてる方がいるということで、はい、うん、すごく嬉しく思っています。また
聞いてくださる方が減らないことを祈って、ね、
どういう意味ですか。はい、でもなかなかね、はい、いろいろなお話、お互い全然違うので、うん、桜井さんの見識のっていうか、もう格式高いお話と
庶民です。
はい、では次回もね、なんかいろいろなお話をしていきたいと思います、
はい、
ではぬこ放送室、ここまでのお相手はさあやと
まやでした。
はい、また次回。